ですね、まあ、アメリカとヨーロッパの違いで僕ヨーロッパの方はあんまりよくわからないんだけども、なんか感覚として思ってるのは、そのヨーロッパの方はなんかこう一つなんかこう見つけてこうじっくりなんか深みを見つけていくのかなっていう感じがしてるんだけど、アメリカの場合はこうとりあえずやってみようっていうところがあって、でこう行き着くところまで行って、その先に何が見えるかっていうものを見ましょうっていうところがやっぱ大きいと思うんですよね。だから僕らがコロンビアにした時っていうのも、あの現実性云々言う人いますけど、そんなことはあの自分でやれって言われてましたね。あのある程度優秀であれば教科書見たらそんなのできるだろうと。今ここにいるその可能性っていうのは、この場をこう共有する仲間とともにその一つの課題の可能性をこう推し進めることで、どんな世界が見えるかっていうことをあのみんなでこうなんていうかな、その建築の世界を拡張しようっていう、そういうスタジオだったんで、もうアメリカの方っていうのはそういうスタジオを取ってらっしゃるのかなっていうイメージなんだけども、とはいえですね、その僕らこれ今2人家庭があんまりないから分かんないんだけども、こうやってみるっていうことから何かが1つ2つ見つかって、それをこうもう一回こう展開していくとかね、そこから自分がまだ想像することもできないような世界を作っていくっていう、そういうなんていうかな、あの経験を積むっていうことが僕は一番あの楽しかったっていうか面白かったところでもあるんで、そのコンピューターのなんていうかな、リテラシーだけでこう作っちゃって、このままできちゃったっていうところになっちゃうと、あのその先どうやってこう発展させるのかっていうのを少し危惧しているところはありますね。だからその、まあ、もしよければどなたかですね、こういうことを新しく見つけたんだっていうことを言ってもらえたら面白いかなって思って聞いてたんですけど、
皆さんどうですか？
アメリカ人
は反論などあれば。
メドバーターですよ。
その質問だと僕は多分除外されるかなと思うんですけど、プラットの3人の方が強いかなっていう。
有名ですね。
はい、
プラットって今あれ、
エヴァン・ダグラスが言ってるの？
エヴァン・ダグラスが、チェアをやっておりまして、うん、で
去年で、ね、エヴァン・ダグラスのノリでしょ、やっぱり、
去年でエヴァン・ダグラスはレンスラーっていう学校に移ったんですよ。こっちの方のチェアになりまして、ね、まあニューヨーク州ですけども、
僕エヴァン・ダグラスに習いました。
あ、そうですか。羨ましいです。
こういうアルゴリズム系のやつっていうのは、はい、あの理論的バックアップは例えばこういうのから選んだ
じゃないですか。もちろんです。デランダもプラットで教えてますから、それをそのセオリーを取りつつスタジオも一緒にやっていくって感じです。
その辺がさっきの質問の答えになるんじゃないですか。なんかその単に形足りなのか、
はい、
もうちょっとそういうこう新しい知恵を。
いや形足りっていうか、なんでやってみるんですよね。それしかしょうがないから。なんかこう積み上げていけば何かできるっていう話ではないので。やってみることから見える世界があるだろうっていうところですよ。
なんかこれは僕個人の意見になってしまってちょっと申し訳ないんですけども、なんていうんですかね、そのデジタルテクニックを使ってアーキテクチャのロジックを模索するというか、なんかあのアーキテクチャの一番原点というか、そのリトルビューズプリミティブハットじゃないですけども、どういうそう建物を構築していくロジックが、それは建物じゃないけども物を構築するロジックみたいなものを模索しているのかなというふうな感想を受けました。
黒
尾
さん。
はい、ですね、あの、まあ、我々の頃はそのコンピュータモデリングより一歩手前ぐらいの時代だったと思う。
皆さん、
そうですね。まあ、あの、私は中田さんの世代はまだこういったその、なんていうか操作の試みをこう手でやっていた ような時代でもあったんですけれども、やはりそのなんだろうな、コンピューターでに寄せてやってみると、あの本当に思った方向、思いもやらない方向にっていうのはどんどん転がっていくっていうのはやっぱり見ててすごく思うんですけれども、あのすごくパワフルで、あの面白そうなものができつつあるっていうのは分かるんですけれども、モデリングのレベルでこう放り出してしまって、あのまだこう建築にはなってないとは思うんですね。で、何かしらやっぱり与えられたテーマとか、その自分が実現しようとしているものっていうのはあると思うんですけれども、あのそれをもう乗せてみたらいいんじゃないかなと、もう少しね思って、何でもいいけど空間ですっていう風にちょっと今はまだ見えちゃって、その建物としてその実用性がどうのこうっていう話は関係ないと思うんですけれども、やはり人が使う空間であって、それの何か新しい可能性を提示できれば、あのこれをやってる意味っていうのが出てくるんじゃないかなって思いました。
あ、はい、あの中田です。あのね、まあ、その3対1になってるけどさ、あのイリノイの彼のはさ、僕すごく好きなんですよ、うん、なんかあの反応しなくていいから今どうねあのそういうことをしたいっていう衝動がすごく出ててさ、建築ってこうやったら面白いんじゃないかっていう、なんかこう自分の主体がある感じがするのね。で、あのコンピューターのジェネレーションっていうのは、友田さん、高橋さんがおっしゃったように、やってみたらどうなったかっていうことをさ、こう、まあ、トライしてみて、それをまた繰り返してやっていくっていう、その手続きがあって、であの森の話をしてたらあなたね、で森の話っていうのはちょっと話が飛ぶけど、あの森という言葉を使うと最近流行ってるからすごく注意深く使わなきゃいけない。今年の今月の新建築だったかな、あの藤本さんと石上さんと犬さんかが森の話してて、その言葉遣いを結構気をつけなきゃいけないなと思って見てたんですけど、あの確かにそういう森の時代になったら確かなんですよ。ただその森という言葉を使うと、それが多方ベクトルだから、あのそれに対して自分のこうフォーカスを持たないと、あの迂闊に使うと足元を救われると思うの で、それは論理的にそのこういうことをした後にそこを裏取っていくってことがあれば、それがなんか成就する気がするんですよね。で、あの中谷さんだっけ、
中
谷さんね、あれと思ったら、昔あのその坂本さんが言ったけど、僕らの時代ってのはコンピューターがなくて、でああいうことしようと思ったら大変だったんですよね。なんかで、あのマイケル・ソーキンのスタジオとかやっても、もうゴミみたいなものしかできなくて汚いんだよね。でその作ったものがさ、壊されたりして事件になったりして、でその松岡さんってね、あの企業の松岡さんが撮ってたけど、まあすごい苦労したんですよね。でそういうのがこうわりかし、まあ、行動的にもメイクセンスするような形でもできてくるっていうのは今の時代ができるんだけど、そう思うとそれをやってみた結果どうなるってことは、我々がやった頃に比べると圧倒的に有利なはずなんだよね。だからあのそういう先の部分は、我々僕がその現場にいた頃っていうのは、それがその事故でその中断してしまうような時代だったから、でも今はそれは先に進められる時代になっているので、だからそこに関心を我々持たざるを得ないし、持ってしかるべきだと思うし、だからなんかそういう意味ではコンピューターやってる人っていうのは、あのアドバンテージがある分だけ、あの周りはあの僕らみたいに年寄りはすごく注意深く見ているから、あのまあ、むしろあなたたちがケアフルになってほしい。はい、なんか
徳永さん、
はい、
あ、スイスの川岸です。一つ質問もあります。
はい、
いいですか。
はい、大丈夫です。
例えばですね、はい、ベルラフィンインスティテュートとかですね、イギリスの大学だと、はい、まあ、コンピュータモデリングも、まあ、しますけど、最近はパラメータを使ったパラメトリックデザインっていうのが主流だと思うんですが、なんとなくその日光とかそういう、あの、まあ、そういう環境面とかのパラメータを使いながら、あの形を変形させながら、パラメータを見ながら計画決定するっていうやり方をすると思うんですが、アメリカではどういうあのパラメーターみたいなものを使っているかということを少しお聞きしたいんですが。
それはあの出展者の方にということで。
そうです、
はい、アメリカ勢の出展者の方
僕はパラメーター使ってないんで
その話さ、ちょっと後にしようよ。
はい、わかりました、
ね、うん、
はい、
わかりました。
進行に関するやっぱり質問で、今すっごい面白いんですけども、これで4人ですよね。で全体で23人ですか。はい、多分これ30分ぐらいかかってるので。
わかりました。
これなんか進行のやり方変えないと。
あまりこのパネルだけで質問プレゼンテーションしてもあまりきちんとプレゼンできないっていうのと、あとやっぱりこう一つ一つにフォーカスしてクリティックしてもらうっていうのはなかなか厳しいと思うんで、全体の雰囲気みたいなのをこう話してもらうのであれば、あまりこう作品の詳細よりもなんかバックグラウンドをもう少し説明した方がいいのかな。
そう、僕ちょっとやっぱ思うのは、海外に行ってた日本人の、まあ、人ってやっぱりよく喋るじゃないですか、はい、で多分普通は普通はなんかこう講師の人がなんかその喋るみたいな、そういうのはあると思うんですけど、今日多分違うと思うんですよ。こうやってなんか話してる間にこう手を挙げるみたいな人がいて、でそういうのは絶対出てくるので、このまま進行していくと全然時間足りなくなりますよね、はい、大きくなんかやり方を変えてもいいんじゃないかと思ったんです。
いやいやいや、
ちょうどいい
ちょうどいいちょうどいい
じゃあ同じです、ね、じゃあこのさ、こっちはこの面にこうです。
こっちが全員ヨーロッパなんでしたっけ。
こちら側はスイスの方、
まあヨーロッパだね。
ちょっとこっちはこれからその時間の方をそれでは設定させていただいて、あるタイミングでそのディスカッションをこう終了させていただくという形で。
ボムショみたい
さ。あとね、思ったのは、多分一番最初に会のこう全体の概要っていうか、どこにどういう大学がいて、国がの人が展示をしていてみたいな、そういう全体の概要とかってお話しされた方がいいと思うんですけども。
わかりました。まず先ほど説明あったように、こちら側がアメリカの方、出展者の US でになっています。ですごい特徴的だと思うんです。こちら側がスイスから、エデハートメンドリシュから出展者の方がいらっしゃいます。で基本的にこちら側になるとイギリスがメインになってしまって、すごい特徴的だと思うんです。あとこの方がフィンランド、棚橋さんという方がフィンランドからの出展者になります。でテーブルの上に貼ってあるパネルの方がベルダーヘのオランダの方からですね。で今回はオランダの方はいらっしゃっていないので説明は不可能なんですが、後で見ていただいてコメントなどいただければと思います。あ、こちらもイギリスになります。はい、
なんかこう政治的な文化なのです
ごいです。
あとメンドリシオとエーテハの境界線
教えてください。はい、メンドリシオ、エーテハの方がこちらとこちらとこちらですね。
でこれエーテハの作品じゃないの？
エーテハの作品
でやった作品じゃないでしょ？
エーテハのワークショップでしょ？
あ、そうな
んです。エーテハの方でちょっと離れてしまってるんですが、こちらとこの縦のラインの方がメンドリシオになっています。
エテハはいいというかこういう人です
よ。いや、マスターですね。
あ、マスターです。
マスターの1年生に。
あ、そうです。
管理学でいくと大
体僕はベルアヘ出て、エテハでちょっと1年ぐらい TA やってたんですけど、エテハと LA でね、エテハもうちょっと、すいません。
自己紹介。
あ、すいません。建築家の河野と言います。飛び入りです。すいません。エーテハは、僕が行った頃っていうのは、もうちょっとプロダクション寄りで、それこそさっきのアメリカ勢の方が発表されたような内容を、もうちょっとプログラミングの部分と生産の連動みたいので、こう、モックアップ作っちゃうとか、そういう、のと、ね、あ、そうですか。
学生としてスタジオを取った場合には通常のもっといわゆる設計、
この今日のは卒生なんですよね。あ、スタジオのですね。あ、そういうことですね。
スイスの場合だと、その
卒業設計と言われ通常日本で言われるようなものもそれ基本的に課題は与えられるので、日本でイメージするようなゼロから自分で課題設定してというやり方から考えると大きく違いますよね。スタジオの延長線上としてこう何か設計をするという感じです。
あと今回の展示物は、日本でいう卒業設計に当たるものが全てではなくて、その学部の途中の方の最後の作品であったり途中の作品も混じっているという状態なので、そういう、
すいません、途中、いや、僕、今回のさ、今の前提として、
はい、
このこっちは、
はい、そうですね。でまず、伊予田さん、あ、次、あ、川西さん、あ、そうですね、あ、説明し忘れました。こちらの映像作品の方なんですが、川西さんという、衛定班の出身の方のアーバンリサーチのプロジェクトの動画になっています。